私たちクリスチャンは死んでも生きるという希望を持って生きています。死んでも生きる、たとえこの肉体が滅びようと私たちは主イエスキリストと共に永遠を過ごすというその希望を持っています。その希望をもたらしたのが主イエスキリストの復活でした。パウロはそのことについてコリント第一の手紙の15章の中で、このイエス・キリストの復活が私たちにもたらしてくれた希望と確信について教えています。主イエス・キリストのキリストの復活が私たちにもたらした希望というのは、我々も必ずよみがえるという希望です。13節に、もし死者の復活がないのならキリストも復活されなかったでしょう。16節に、もし死者がよみがえらないのならキリストもよみがえらなかったでしょう。聖書が私たちに教えていることは、人間は死んで終わるのではなく眠ってしまうのでもありません。我々信仰者はよみがえって主イエスと共に永遠を天国で過ごす。そしてこの救いを拒み続けてきた者たちは、同じようによみがえって主の裁きを受けてゲヘナ、地獄でもって永遠を過ごすと。いずれにしろ全ての人々がその死からよみがえるということを聖書は教えます。そしてそれが必ず起こる出来事であること、それを証明したのが主イエスキリストの死よりの復活です。私たちが永遠の希望を持って今日生きることができるのは、私たちの救い主が墓の中にいないからです。彼はその死から完全とよみがえり、そして私たちもこの方と永遠を過ごせるという希望を与えてくださったからです。二つ目に、この復活が明らかにすることは、主イエスキリストが誠の救い主だというこの真理です。イエス・キリストが確かに救い主なんだ、約束の救世主だというその確信をイエスの復活は私たちに与えてくれました。主イエス・キリストは十字架にかかる前から、十字架で死ぬことを、そしてその後3日後によみがえることをお話になってらっしゃった。そしてその通りイエス・キリストはあの死より3日後によみがえってこられた。そのことが明らかにしたのは、彼が語っておられたすべてのことが真実であったということです。人間にはできない死に対する完全な勝利、死から約束通りによみがえる、このことをイエス様は成し遂げられた。そのことによって彼こそが約束の救世主であること、そしてその死からよみがえるという、そのよみがえりを通して彼こそが命の源である神であることを明らかにしました。彼に命があることを復活は明らかにしました。ゆえに彼のもとに来る者にその命を与えてくださるわけです。ですから私たち信仰者は確信と希望を持って生きることができます。このような素晴らしい救いの中に、この祝福の中に神は私たちを招いてくださった。私たちは今日死んでも生きる、今日死んでも死と共に永遠を生きる、こんな幸いに、こんな祝福に私たちは預かったわけです。しかしこの救いが私たちにもたらした祝福というのはそれだけではありません。救いというのは新しく生まれ変わった者たちに新しい生き方を提供するものです。救われたあなたに新しい生き方を提供するもの、それがこの御言葉が教える救いです。今日私たちがご一緒に見たいのはコリント第二の手紙の5章です。パウロはこの5章の初めから天にある永遠の家について、つまり天国についての話をしています。我々クリスチャンには素晴らしい 天国が約束されている、永遠の家が住まいが約束されているという、その希望について彼は語るわけです。そしてその後でパウロはその希望をいただいている者としてどのように生きることが主の前に正しいのかを教えるんです。永遠の命をいただいた、それで終わりじゃないんです。皆さん、もしそうだとしたら私たちは命をいただいた瞬間に神のもとに召されるべきです。しかし主は私たちをこの地上に置いてくださっている。救われた者としての新しい生き方を私たちがこの地上にいて経験し、またそれを実際に行っていくわけです。パウロ自身は新しくされたものとして主に喜ばれることをいつも願って生きていました。主に喜ばれることです。主イエスキリストにいつも喜んでもらいたい。彼がなすことすべてを主が喜んでくださるように、彼が考えるすべてを主が喜んでくださるように、そのことを願いながら生きた、それがパウロです。ですからこのコリント第二の手紙の今日のテキストの5章をご覧いただきますと、9節のところにこのようにパウロは記しています。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることですと。主に喜ばれること、それが彼にとっての念願であると。このことについてはまた後で見ます。パウロはエペソの教会に対しても同じことを言います。主に喜ばれることが何であるかを見分けなさいって、エペソの5章の10節です。またコロサイの1章の中でも10節には、主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結ぶようにって。コロサイの1章の10節のところでした。そしてテサロニケ第一の手紙の4章でも、テサロニケの教会の兄弟たちに対して一節に、あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきか私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでくださいって。ですからパウロはこのコリントの教会だけじゃない、エペソにもコロサイにも、そしてテサロニケにも同じように生きることを進めています。パウロが言うことは、主に喜ばれるように生きていこうって、主に喜ばれることをいつも考えて生きていこう。明らかなことは、それがパウロ自身の生きる目的であったということです。その目的に沿って、その目標に向かってパウロは生きてた。しかし実はこのような生き方をしたのはパウロだけじゃなかったんです。あのモーセが今まさにあのイスラエルに入っていこうとする新しいイスラエルの世代に対して教えている、あの申命記の中で13章の中でモーセはこんなことを言います。18節、あなたは必ずあなたの神主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じるすべての主の命令を守り、あなたの神主が正しいと見られることを行わなければならない。最後のところで彼は言うんです。あなたの神主が正しいと見られることを行わなきゃならない。これと同じことでしょ。主の前に正しいことを行うことによって主が喜んでくださる。主が喜んでくださることっていうのは、主の前に正しいことを行うことです。ですから新約のパウロの新しい教えではなくて、信仰の勇者たちが一貫して私たちに教えてくれること、それは主に喜ばれることを目標にして全てのことを成していこう、そのように生きるんだという、それがこの勇者たちが私たちに教えるメッセージです。実は今日私たちがこうしてこの後このコリント第二の5章を見ていくわけですが、このような主に喜ばれる歩みを成していくという新しい生き方こそが、主によって新しく生まれ変わった私たちに与えられた、実は神様からの祝福だということです。最初に私たちが見たように、確かに私たちは死んでも生きるという永遠の命をいただいたという希望を持って生きています。 我々はこの罪の許しをいただき、そして救われた者として今日生き、そして永遠を生きることが約束されました。しかし祝福はそれだけではないって、パウロがこの御言葉を私たちに教えてくれるのは、我々新しく生まれた者たちは新しく生まれた者として、それにふさわしい生き方をなすことができる、それも神が与えてくださった祝福だと教えるわけです。だからパウロはそんなふうに生きてたんです。だからパウロは兄弟たちに同じように生きるように進めるわけです。コリント第2の5章の9節ご覧くださいます。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体が離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。念願という言葉が出てきます。熱望するとか絶望するということです。つまりパウロ自身がそのように生きてただけじゃない、パウロは自分と同じこの救いに預かった兄弟たちが同じように生きることを絶望していた、そのことをこの9節が明らかにしています。コリントの教会の人々はもとより時代を超えて地域を超えて全てのクリスチャンがそのように生きることをパウロが、いや神ご自身が私たちに望んでいらっしゃる。おそらく皆さんの中でもこの神様の救いに預かった皆さんはそのように生きていきたいという望みを、そういった願いを持っていらっしゃるはずです。主に喜ばれることを行っていきたい、主に喜ばれるように生きていきたいって。問題はそのように生きる術を、どのように生きるかの手段を知っているかどうかということです。救いというのは神様があなたに与えてくださる賜物です、ギフトです。神があなたを救ってくださったときに、神はあなたの心にこういった新しい願いを与えてくださる。ですから確かに自分自身を見たときに不完全です、失敗の連続です、神を悲しませることが繰り返されています。でも自分の心の中にはこの神を喜ばせていきたい、私のなすことも私の語ることも考えることも全てを通して神に喜んでいただきたい、そういう今までになかった、いや救われる前になかった思いがあるはずです。だから救われてるんです。そういう願いを私たちは持ってるんです。でもそれだけじゃない、私たちが学ばなきゃいけないのは、じゃあどうすればパウロが生きたように、どうすればペテロが生きたように、どうすれば信仰の勇者たちが生きたように、主に喜ばれることをいつも考えながらその実践に励むことができるのか、その術を知らなきゃいけない、その手段を知ることが必要です。実はパウロはこの箇所にそのことを教えてくれるんです。今日から私たちは2週間、来週とこの2週間にわたって新しく生まれ変わった人の新しい生き方についてご一緒に御言葉を学んでいきます。神様があなたに与えてくださった素晴らしい祝福、救われるということ、そのことについてパウロは私たちにとても大切なことを教えてくれています。正直実際自分が学んでて自分にとってとっても大切なレッスンでした。間違いなく皆さん一人一人にとっても非常に大切なレッスンになります。なんで私たちが今そういうことを学ぼうとするのかって、間違いなくこのレッスンを通してあなたはご自分の救いというものを吟味なさるはずです。あなたの救いは本物かどうかって、また同時にあなたの信仰生活を吟味することになります。私たちは黙示録の学びを通して世の終わりが近いということを確信しています。だからこそ後悔のない生活をしっかりと 歩むことが必要です。終わりが近づいている今だからこそ、もう一度この真理に自らを照らし合わせてみる必要があります。願わくば主が御言葉を通してあなたの心に働いてくださって、まだイエス・キリストの救いをお信じになっていらっしゃらなければその救いに預かるように、救いに預かっていらっしゃるクリスチャンであれば、あなたの生き方を吟味して後悔のない生活を持って主にお会いする日を迎えることができるように、そのような御業を主が成してくださることを確信しながら、この主の御言葉を見てまいりましょう。コリント第2の手紙の5章の15節、またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。パウロは救いの力を私たちに教えてくれます。救いってどんなに力を持ったものなのか、そのことを我々に教えてくれます。ただ天国に国籍を持つものとなった、罪の許しをいただいた、それ以上のものだ、初めからお話しています。救いっていうのは大変な力を持ったものです。そのことをパウロは私たちに教えてくれます。今日私たちはそれを見るんですけども、次回私たちはパウロ自身がどんな時にも神を喜ばせることを願いながら生きました。その彼の歩みの動機は一体何だったのか、なぜ彼がそんな生き方をすることができたのか、大切なその秘訣を我々は次回見てまいります。まず15節ご覧いただきますと、最初の動詞を見てください。キリストがすべての人のために死なれたのはで出てきます。この時世を見ると、これが明らかにしていることは、これが歴史上の事実であるということを明らかにするんです。このキリストがすべての人のために死なれたのは、この死が何を意味しているか皆さんお分かりになりますでしょ。イエス・キリストの十字架の話です。主イエス・キリストが十字架で死なれたということ、この出来事は歴史上の事実だというんです。それがこの15節の死なれたというこの動詞の時制が我々に明らかにしてくれることです。誰かの思いつきじゃなかったんです。誰かの空想話じゃないんです。もしそうだとしたら、まだイエス・キリストが亡くなったから、十字架で亡くなったから何百年も経っているわけじゃありません。その十字架を目撃した人たちがいたはずです。彼らがそれは嘘だと声を上げることもできた。でも私たちはそういったことを一切見ることがありません。この箇所が私たちに教えてくれるのは、あのイエス・キリストの十字架は歴史上の事実だということです。確かにイエス・キリストは十字架で死なれたんです。そのことがこのまず15節の中に記されています。さてその後です。続けてみてください。実はこの箇所にはイエス・キリストの死の目的が書かれています。なぜイエス・キリストが十字架で亡くなったのか、その目的です。15節の残念ながら日本語では一番最後にあるんですが、生きるためなのですという接続詞を見てください。この15節の中にはこの接続詞は1回しか出てきません。ためなのですと、そのように日本語で訳されています。このテキストが、この15節が言わんとしていることを少し皆さんに明確に分かっていただくために、この箇所を詩訳します。言語から直接訳すとこんな意味になります。キリストがすべての人のために死なれた、その目的は生きている人々がもはや自分のために生きないで、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためだ。それがこの15節が教えていることです。キリストがすべての人のために死なれた、その目的は生きているあなたが、この救いに預かったあなたが次のように生きること、それが目的だっていうんです。イエス様があなたのために十字架で死んでくださり、3日後によみがえってくださった。確かにあなたに神は救いを与えてくださった、罪の許しを与えてくださった。でもそれだけじゃないとおっしゃった、初めからお話ししました。神があなたに求めてらっしゃる、望んでらっしゃることは何かって、救いに預かったあなたが 次のように今から見ていきますが、このように生きること、それが神があなたに望んでらっしゃること、神があなたに求めていること、そしてこの目的のためにイエスは死んでくださったということをこの箇所は我々に教えるんです。何のためにイエス・キリストは死なれたのか。罪人を新しく生まれ変わらせるためです。イエス・キリストが十字架で死んでくださったのは、罪人であるあなたを新しく生まれ変わらせるためです。そのことに関してこの15節はこのように教えています。ご覧ください。もはや自分のために生きない、そして自分のために死んでよみがえった方のために生きるということ、どちらも生きるという話をするわけです。でもこれまでの生き方と新しい生き方のその2つがここに記されていることに皆さんお気づきになるでしょう。あなたは新しく生まれ変わるんだって、それはまずこれまで自分のために生きてきたあなたが自分のために生きる人生をやめることであると、そのことをこの15節我々に教えてくれるわけです。もはや自分のために生きると、もはやってもう今までの生き方をやめるという話です。これまで生きてきたように生きないという話です。どんなふうに自分が生きてきたのかって、自分のために生きてきたって。ですからこのことからまず救いとは一体何なのか、こんなふうに救いを定義することができる、そのように思います。救いというのはまずこれまで生きてきた自分のために生きる人生を終えること、その人生の完結です。自分のために生きてきた人生の終わりなんです。皆さん、救いっていうのはこんなふうに考えたことがあるでしょうか。なんとなく救いっていうのは何か自分の欲しいものを手に入れるための手段と思ってません？罪が許されたいからイエス様を信じましょうって、天国に行きたいからイエス様を信じましょうって。しかし御言葉が私たちに教えてくれる救いというのは生まれ変わることなんです。救いというのはこれまで生きてきた生き方がやめる、生き方をやめることであり、新しい生き方が始まることなんです。実はそのことがこの中に記されています。自分のために生きる人生、そんな人生を私たちは過ごしてきました。ちょっとどんな人生なのか考えてみましょう。自分のために生きる人生、こんな人生じゃありません。自分中心の考えに基づいて生きる人生です。創造主なる神様の御心に従うよりも自分の考えを優先して生きる人生です。いつも私たちは自分の計画がありました。この計画を何とか達成しようって。自分には夢がありました。その夢を何とか叶えようと生きてきた。なぜそんなふうに生きてきたのか、みんなこう言います。だってこれは私の人生なんだからって。悲しいことにその人は生かされている意味もその目的も全く分かっていない。そういう生き方をあなたも私もしてきたはずです。私の人生だって。また自己愛を持って生きる生き方、こんな生き方も我々がこれまでしてきたはずです。つまり創造主なる神よりも自分を愛する、そんな生き方です。自分を一番愛して 誰よりも愛して生きる生き方です。大変自尊心が強く、自分が恥をかくと思えることは全て避けようとする生き方です。主イエスキリストに従うことによって何か恥をかきそうになれば、私たちはそれを何とか避けようとします。人の目や意見をあまりにも尊重し重んじるんです。人から笑われることや軽蔑されることは絶対に避けようとするって。見栄を張って自分をよく見せようとするって。 そこまででなくても自分に関して嫌なことを言われることが受け入れられない、そういったことは耐えられない。あまりにも自分が大切なんです。この自分の愛する自分の大切なこの自分が私が傷つけられること、許せない。またどうでしょう、創造主よりも自分の力に頼って生きる人生、そんな人生を歩んできたんじゃないでしょうか。いつも自分の判断で生きてきた、自分を信じ自分の力とか判断を信じて生きてきた。人とたとえ相談したとしても最終的には自分の判断によって物事を決定する。しかもその基準というのは自分でできるかどうかです。おそらくこのリストってもっと続くんだと思います。でも少なくとも私たちが考えたかったのは、こういう自分を中心とした、自分を中心に考えた、そういう生き方を我々はしてきたって。いる救いというのはそういう自分にピリオドを打つこと、そういう人生にピリオドを打つことです。これまで私が生きてきたそういう生き方にピリオドを打つことです。こういう私は、こういうふうに生きてきた私は死んだというのです。皆さんもよくご存知のようにガラテアの2章20節のところ、私はキリストと共に何てあります、十字架につけられました。何を意味しています、神に逆らってきた自分の死の話でしょ。主イエスキリストの十字架に自分自身ももう貼り付けにされて、私は死んだんだというわけです。パウロは続けてこう言います。ガラテヤの2章の20節のところに、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですって。また同じガラテヤ人の手紙の5章24節でも、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。パウロはローマ書の6章の6節でも、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、いいです、こうしてパウロが我々に教えてくれることは、我々クリスチャンは救われる前の自分を、神に逆らってきた自分を、神よりも自分を優先してきた自分を、神よりも自分を愛してきた自分を十字架につけて殺したんだって言うんです。かつての自分は死んだって言うんです。それが救いだって。そのためにイエス・キリストはご自分の命を捨ててくださったことを15節で教えてくれます。続けてこの15節見ていきましょう。イエス様の死の目的2つ目は、生きている私たちクリスチャンが自分のために死んでよみがえった方のために生きるためである。この15節のところに、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのですと。死んでよみがえったと、どちらも歴史的な事実であるということを明らかにしています。死も歴史的な事実であるとともに、イエス・キリストの復活も歴史的な事実です。キリストの墓は空です。イエスはそこから完全に体を持って肉体を持ってよみがえってこられた。その方のために生きること、この面白い生きるという言葉動詞ですけれども、これは目的を表す助走法という方法で書かれています。つまりこの15節が我々に言わんとしていることは、私たちイエス・キリストの救いに預かった者たちはかつての目的じゃなくて新しい目的を持って生きるんです。その目的とは一体何かって、この私のために十字架で死によみがえってくださった主のために生きる、それが新しい目的だと教えてくれるわけです。パウロはローマ人の手紙の6章の中でも言います。私たちはキリストと共に葬られたのです。 それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。ちょっと飛ばしましたけれども、皆さんにその中の書かれている中心的なところを見ていただきました。私たちはキリストと共に葬られたって繰り返してますでしょ。クリスチャンである私たちはイエス様と共にあの十字架で神に逆らってきた自分を貼り付けにしたんです。神に逆らってきた私は死んだんです。そしてキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをする。死んだだけじゃない、私たちは復活したイエス様と共に新しく蘇って新しい人生を生きる者として今生かされてるんだって。これが救いの力だって言うんです。最初の何回かお話しているように、最初から何回もお話しているように、救いというのは天国をただ約束したんじゃないんです。もちろんそれも素晴らしい約束です。我々がどうすることもできない、その素晴らしい救いの御業を神様が成してくださり、それを私たちに与えてくださった。でもね、皆さん、救いっていうのはあなたを全く新しいものに作り変えるものだって、あなたの生き方を根底から変えるものだって言うんです。それが救いだって言うんです。だからパウロは主に喜ばれることをいつも考えながらそのように歩み続けていった。それは彼が新しく生まれ変わったからです。ですからこの救いというものを定義するならば、二つ目に言えることは、主のために生きる人生の指導であると。まとめるとこうなりますでしょう。救いとはこれまで生きてきた自分のために生きる人生の完結であり、主のために生きる新しい人生の指導であると。これまでの自分のために生きる人生が終わるんです。終了するんです。そして主のために生きる新しい人生が始まるんです。それが救いだっていうんです。ですから皆さんね、キリストの救いをいただいた者たちというのは生き方が変わるんです。生き方が変わるんです。パウロが私たちに教えてくれているのはまさにそのことなんです。いつの間にか私たちは天国に入るためのただ切符のように救いを捉え始めました。ですからその切符さえいただけばあと何をしても構わないからよ。次回私たちは驚くようなことを見ていきます。我々一人一人は今この地上にあってどのように生きるかという大きな責任を負っています。このパウロが私たちに教えてくれたのは、神様が与えてくださる救いというのは私たちを全く新しいものに作り変えるということです。これまでの生き方を継続しながらただ天国の切符をもらう、そんなものじゃないっていうんです。確かに永遠の命をいただきます。罪の許しをいただきます。しかし同時に私たちは全く新しいものへと作り変えられるんです。今までの生き方ではなくて新しい生き方を私たちは実践できるものへと生まれ変わるんです。それが神の救いだと御言葉が我々に教えるんです。パウロのことをちょっと思い出してください。パウロはエルサレムでクリスチャンたちを迫害しました。ステパノを殺すことに彼は賛成してました。なんで彼はダマスコに向かったんです。今も我々ニュースであのシリアのダマスコスと言われています。この時代はダマスコと呼んでました。なぜパウロがダマスコに向かっていったのか、その理由皆さん覚えてらっしゃるでしょ。そこに行ってより多くのクリスチャンたちを迫害するためでした。でしたよね。パウロはダマスコに向かって北上していきます。ところがその途中で復活したイエス・キリストに彼は出会うわけです。そして最後に彼はその後にこのダマスコに到着しますけれども、ダマスコにいる人々、彼らはうろたえたと聖書を教えています。なんで彼らがうろたえたんでしょう。使徒の働きの9章がそのことを我々に明らかにしてくれています。 パウロは復活のイエス・キリストに出会った後、人生が変わったんです。彼は直ちに諸教会で、諸会堂でイエスは神の子であると述べ伝え始めたと。これを聞いた人々は皆驚いてこう言ったと。この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼしたものではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って宰相たちのところに引いていくためではないのですか。しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせたって。なぜ彼らがうろたえたのかお分かりになりましたでしょ。パウロが変わったからですよ。彼の生き方が変わったんです。イエス・キリストを信じる者を迫害していた人物がイエス・キリストを信じ、イエス・キリストを述べ伝える者になったんです。これが救いだって言うんです。このような力を持ったものなんです。救いというのは自分のために生きる人生から主のために生きる人生へと変わるんです。これが救いだって言うんです。罪の奴隷として永遠の呪いの中に生きていた私たちが永遠の祝福の中に招き入れられるんです。永遠の裁きを受けるにふさわしかった私たち罪人が永遠の命をいただくんです。罪の束縛の中にいた私たちが新しい命へと解放されるんです。これが救いだって。そして神のために生きるという創造の目的に沿った人生を送ることのできるものへとあなたも私も生まれ変わったんです。これが救いだって。ですから皆さん、そのことをこうして御言葉から見るときに、ご自分の救いが聖書の教えているものなのかどうか、そのことを考える必要があります。自分の欲しいものを得るためにただ信じるというのは残念ながら聖書が教えるものではありません。私たちは罪の悔い改めをもって主が備えてくださった完全な救いをいただくんです。何度も我々が学んできたように、主イエスキリストを信じるというのはこの方を私の神として主として従っていくということです。確かに人間には難しいことです、もちろん。でも神が成してくださる御業なんです、救いというのは。そして神があなたのうちに救いをもたらしたならば、神はあなたを全く新しいものとして作り変えてくださる。あなたに新しい願いを持ち、あなたに新しい目標を与え、そのように生きていくものへとあなたを作り変えてくださる。それが救いだって。ひょっとしたら多くの皆さんは、確かに私の心の中には死に喜ばれる歩みをしていきたい、そういう願いがありながら、日々の生活を見たら神を悲しませることばっかりです。それで大変な悲しみを持っていらっしゃる方がいるかもしれない。神が喜ばれることをしていきたいけども、私のやっていることはそれとは全く逆のことだって、その自分を見て嘆いていらっしゃるかもしれない。そのような思いを持っているのはあなたのうちに神が働いているからです。悲しむものは幸いですと。なぜ悲しむんでしょう。神の前に喜ばれたい、その願いを持っていながらそれができていない自分を悲しむんです。それはあなたのうちに主の働きがあることを明らかにしています。神があなたを新しく生まれ変わらせてくださった。しかしそれで言いながらね、皆さん、私たちの肉はかつての生き方へとあなたを今一度引きずり込もうとします。かつての生き方に、かつての歩みに引きずり込もうとするんです。ひょっとしたら知らず知らずのうちにあなたはかつての生き方を救われていながら行っている可能性があります。ちょっと考えてくださいます。あなたは主の御心に従うことと自分の考えに従うこと、どちらを優先されています？救われる前は間違いなく我々は自分の考えに基づいて生きてきました。そして主の御心に従っていこうという決心もしました。ところがいつの間にか私たちは徐々に徐々に自分の考えに基づいて生きるようになってません？ 主の御心を求めてます？それとも自分の考えが御心になることを求めてます？私たちは主の御心に自分の考えを沿わせていこうとするんです。自分の考えを主の御心に沿ったものにしようとするんです。でも残念ながら肉はそうはさせまじと、それと全く逆のことをするんです。主の御心をあなたの考えに沿うように。もしそうだとしたら、かつての生き方に引きずり込まれている。またひょっとしたらあなたは主のために喜んで生きていこうって、主を喜ばせていきたいという思いを持っていながら、その信仰ゆえに恥をかくことを避けていません？私は主イエスキリストを信じ、この救いに預かっています。そのことを人々の前で証しすることを恥じていません？救われた時はそんなこともなかった。自分がこの救いに預かったことを喜び、そのことを人々に伝えていたけれども、だんだん時間が経つにつれて、そんなことを言うと友達がいなくなってしまうんじゃないか、さまざまな恐れから自分が恥をかいたり、そのことによって大切なものを失ってしまったり、傷ついてしまったり、そんなふうに思って、キリストを大胆に明かしするということを躊躇してません？もしそうだとしたら、私はかなりかつての生き方に引っ張り込まれています。私たちはもう一度思い出さなきゃいけないです。私たちの主のこと、主は恥ずかしめられました。主はあなたを愛するために、またあなたを救うために恥ずかしめを何度も何度も味わわれた。ルカの福音書の18章の中でイエス様はこうおっしゃっています。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。その通りのことが主に起こりました。あざけられたって、バカにするということです。あざ笑うということです。恥ずかしめられるって、侮辱されるって、人々が彼に無礼を働くということです。確かにイエス・キリストのその歩みを見たときに、被造物が救いに来てくださった、その救い主なる神に対して、自分たちを作ってくださった神様に対して成したことは何かって、彼をバカにするんです。彼を嘲笑うんです。彼を侮辱するんです。彼に無礼を働くんです。そしてこの創造主なる神に唾を吐けてかけて嘲笑ったんです。なんで主はそんなことを良しとされたんですか？なんで主はこんなにも恥ずかしめを受けになったんですか？あなたを救うためでしょ。主はご自分のことなんて考えてらっしゃらない。あなたのことを考え、この救いをあなたに与えるためにこんな犠牲を払ってくださった。あのイザヤ書の御言葉を思い出します。53章の3節に、彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかったって。その通りのことが主イエスキリストに起こった。彼は蔑まれて、つまり嫌われ軽蔑されたということです。人々からのけものにされたって、見捨てられたって、そういう意味です。彼を尊ばなかった、尊敬を全く払わないって。口語訳聖書はこんなふうにこのイザヤ書53章の3節を言います。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。なんで主がこんな生活を、こんな歩みをなさったんですか？あなた たよ私をその罪から救い出すためでしょう。主がここまであなたのためにしてくださったのに、なぜ私たちは主のために生きることを躊躇するんでしょう。なんで主によって救われていること、私たちが神の子供であることを明かすることを恥ずかしがるんでしょう。どうしてあなたはこの死よりも自分を優先するんでしょう。人から自分がどう見られるか、どう思われるか、そんなことを優先するんでしょう。あなたにとって優先すべきことは、人がどのようにあなたのことを思うかではなくて、主があなたをどのように思われるかではありません。主がどんな愛でもってあなたを愛してくださったのか明らかです。私たちはそれに応えていこうとするんです。どのように応えているかです。おそらく自尊心が高くて、自分が恥をかくとか、自分が傷つけられるとか、自分がバカにされる、そういうことを何としても逃れようとする人は本当の自分が分かってないんです。なぜなら人があなたに対して悪評を立てるときに、それに対して怒りを覚えるっていうのは、それはあなたが本当の自分を、あなたのことを分かってないからです。イエス様がおっしゃったメッセージを思い出してください。文語訳はこうあります。幸いなるかな心の貧しき者、天国はその人のものなりって。心の貧しき者、その人は自分の本当の姿を知っている人です。ですから人がどんな批判をしようと、悪口を言おうと、悪評を立てようと、あなたはそれよりももっと劣った存在だということを知っているから、そういったことに対して腹を立てることがないんです。自分の本当の姿を知っている人は、たとえ人々が何を言ったとしてもそんなものに動じない。かえって私たち思うんです。この人たちは私の本当の醜さを分かってない。そういう人は幸いだって。本当の自分を知ってたら、人が自分をどんなふうに思うかとか、どんなふうに言うかな、どうでもいいんです。私たちはそういう生き方から救い出されたんです。新しく生まれ変わり、主が喜んでくださることを考え、そのように生きるものとして生まれ変わったんです。それが救いなんです。ひょっとしたら私たちはまだ今も創造主の家も自分の力に頼って生きているかもしれない。そういう生き方から救い出されているにもかかわらず、我々はかつての生き方に引っ張り込まれている可能性があります。どういうことかって、こういうことです。皆さん、あなたは主の御言葉を聞き、主の御心を知ります。これが主が望んでおられることだということを聖書を通して聞きます。それに従うかどうかの判断はあなたが下さなきゃいけません。しかし多くの場合、主の御言葉を通して示される御心に対して、これは私は無理だ、実践できない、不可能だ、そういうふうにもし思ってるとしたら、あなたは今までの自分と変わらないんです。しかも見事にその無理だとかできないとかっていうところに見事な口実があります。私とても忙しいんですとか、年齢のことを口実にするかもしれない。ひょっとしたらある人はまだ私は信仰が浅いからというかもしれない。しかしあなたが知らなきゃならないことは、あなたのことを誰よりもご存知である神が命じておられることに対して、できないということが不信仰なんだということを知らなきゃいけないんです。あなたの弱さをご存知である神が、命令の実践のために助け手である聖霊なる神を備えてくださったにもかかわらず、できないともし言うんであれば、あなたは神の言葉を信頼してないんです。いいです。 そのような対応というのは、そのようなあなたの応答というのは、神ができるとおっしゃっているのにそれを信頼できないんです。なぜか、自分でできるかどうかを判断しようとしているからです。我々の信仰というのは、そういうかつての自分から生まれ変わり、神の言われたことを信じるものへと生まれ変わったんです。神様が喜ばれることを成していこうとするならば、神の御心に従う以外にその方法はないということを我々見てきました。つまりね、皆さん、神ができるとおっしゃるのにできないということ、神がしなさいというのに嫌ですということ、もしそのような応答をするんであれば、残念ながら神様はあなたを通して働くことができないんです。なぜならあなたがそれを拒んでるからです。神があなたを通してなそうとする働きを拒絶しているのがあなた自身だということに気づかなきゃいけない。そして今すぐその不信仰を悔い改めることです。主、私を許してくださいと。あなたがおっしゃったことは必ずそうなるって、それを心から信じてあなたを信頼して従っていける、そんな信仰者に私を変えてくださいって、その時に主がどんな御業をあなたを通してなさるか、少なくともあなたは期待できる。でもそれをあなたがしないことには、今のままでこの信仰生活、地上での生活を終わった時に後悔が残りません。主はあなたに救いをくださった、新しい生き方をするものとして生まれ変わらせてくださった、あなたを通して神は栄光を表してくださる。でもその働きを妨げているのがあなた自身の罪である。主の御力があなたを通して明らかにされることを私たちは望むことです。そしてそのためには我々は主に働いていただくことです。もしこの中で私は間違った歩みをしてたって、新しく生まれ変わったにもかかわらず私の問題がそこにあったと、そのように思われる方がいたら、今主の前に悔い改めて許しを求めることです。主は許してくださる。そして主の約束を信じて従うことです。主よ、どうぞ私を使ってあなたの御栄を表してください。そんな信仰者が私たちには必要です。主よ、私を使ってください、あなたの栄光を表す器として使ってくださいって、そんな信仰者が我々には必要なんです。年齢には関係ない、性別にも関係ない、信仰の年数にも関係ない、このように神の言葉を信じそのように生きていきたいと願う、そんな信仰者が必要です。あなたはいかがですか？そのように歩んでいらっしゃいます？いや、もっと言えばそのように歩もうと願っていらっしゃいます？どうぞご自身の信仰を吟味してみてください。救いというのは、神があなたを新しく作り変えてくださることです。自分のために生きてきた人生を終えて、神のために生きる人生が始まったんです。そのように生きることです。そしてそのことを望んでいらっしゃる神が、あなたに必要な助けをください。それを信じて生きるんです。そのような歩みを今日から始められることを心からお勧めします。お祈りしましょう。父なる神様、忙しさの中で神様、私たちはすぐにあなたの御言葉を忘れ、自分たちの周りに起こっていることに目を奪われてしまいます。あなたは私たちにあなたの御心を教えてくださいます。我々がどんなふうに生きるべきなのか、そのことを教えてくれます。主よ、どうぞあなたが一人一人の心に御業をなしてくださいますように、ここにいらっしゃる愛する兄弟姉妹方一人一人が自分の信仰を吟味して、救われた者にふさわしい歩みを始めていこうと、その決心を持って今日この場を去ることができるように、あなたは全能の神でいらっしゃいます。 あなたの素晴らしさを証しするために私たちを救い、この地上に置いてくださっています。どうぞその御心が一人一人を通してなされますよ。どうぞこの愛する兄弟姉妹たちの上に、どうぞあなたの御業をなしてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。